君が僕のこと音痴って言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない。だから僕のこと僕のこと音痴って言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。昨日、川景色っていう曲のことを話したんですけども、おとついかな。で、早速、みやこさんからツイッターでコメントがあって、そのコメントがすごく面白かったんで、その話をちょっと10分ほどしようと思うんですけど、10分ほどしようって予告して10分で収まるかどうかわからないんですけど、ちょっと復習すると、川景色っていう曲は、真ん中辺がすごくいいなっていう話をしてたんですけど、実はその、直前が実はすごい大事なんですね。ちょっと途中からもう一遍復習がてら歌ってみますと、初夏の日は車止めて、腕の中で野球を見ていたわ。水面が眩しすぎて情けない顔になる。あなたが好き、あなただけが大事だった。素敵な季節っていう曲なんですけど、僕はこのこうちょっと和んでからの話をこの前したんですけど、その宮子さんのコメントではその直前がに何かあるっていう話で、具体的に言いますと、初夏の日は車止めて、こっからね、腕の中で野球を見ていたわ。この三つの音で、いわば、なんていうかな、マイナーに行くときの黄金のやり口が出てきますよね。普通は、こういうのは、ラドミーで、ソシレで、こういうコード進行が黄金なわけですよね。で、このコードが使われてるんですけども、つまり、野球を見ていたわ。次に予想されるのはこういうコードだと思うんですね。ところが、この曲はそうじゃなくて、いたわ、こうなるんですよ。あら不思議。なるんですね。で、この不思議な感じを、みやこさんは転調して転調だって言って書いてて、僕はその感覚がすごい、的確っていうか重要だなと思ったんです。で、普通僕らが転調っていうふうに感じるのは、今まで前提にしていた音階に、スケールに、乗らない音が出てきたときに、僕らはそれを転調と、感じることがありますね。要するに、っていうような音があるときに、この音に乗らない音が出てきたら、それは転調やと思うね。となったら、これ転調やね。というふうにね。もちろん、それは、転調っていうのは実は、そんなに単純にコードがちょっと変わったぐらいでは起こらなくて、その、音階に乗らない、メロディーが、音階に乗らない音が、ただの音ではなくて、あからさまにメロディーだ。しかもそれは、今後とも持続するであろうメロディーだって思ったときに、僕たちはそれを、転調だって思うわけですよね。つまり、 こういうメロディーがずっと流れてた時にこういうコードが出てきたからって即座にそれは転調と思うんじゃなくて、例えばそれは一瞬のことかもしれないですね。
ほーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃーにゃー
でこうやってたらあまた戻るやんって気がするね。じゃなくて例えばこういう音だったのところがこうなったらおや転調したって気がしますね。つまりこのコード進行がこの最初に提示された音階とは違うメロディーを運んできそうな予感がするからですよね。まあ実はそれも一時のことかもしれないですね。つまりこういうふうにすればはい戻りました。つまり転調という現象はコードがありえないコードが来たとかありえないメロディーが来たっていう一過性のものだけでは決定しないんですね。でも逆に言いますと転調かどうかっていうのは短期的には決定しないけど、僕たちはその予感っていうのを感じたときにもしかすると転調っていう感じを持ちうるってことですね。だからこんな順調なコード進行が始まってるときにこんな現象が来たら親って思うよね。親って思う。でもそれがこういうふうに何事もなく、つつがなく、元に戻ったら あれは幻だったんだって思うことになるわけですね。こういう問題って歌を作る人はみんな考えてると思うんです。つまり学校で習うあるいは音楽の授業で習う転調って習うんかな知らん。僕今自分も体験したことのないことを憶測で言ってますけども、多分教科書とかに載ってる転調という現象よりも僕たちはもっと曖昧な領域っていうものをたくさん持ってて、その一つがこの川景色っていう歌の途中だと思うんですよね。でこの川景色においてはさっき、言った野球を見ていたわ、ここから水面が眩しすぎて、ここで、おや？これは転調なのかな？っていう、こう、危うい感触をこう僕たちは持つし、あれ？っていう感じになるんですよね。もう少し言えば、野球を見ていたわ。ここはすごく、緊張を強いるメロディーとコードになってると思うんです。まず、このトニックに対してこのコードはのマイナーをもたらすコードで、そのマイナーの前の緊張感をもたらすね。しかもメロディー、そこに載ってるメロディーはこの和音を強調するようにまるでなんかなんていうのかな、折り目正しいコーラス帯が和音を積み重ねるように的確にっていう風に和音を積み上げてくれるね。だからここですごくなんていうかな、この曲はテンションが高くなるんですよね。メロディーとしても和声としても。でところがこの一番テンションが高くなったこのたどり着いた音が次の瞬間そのまま使われるんですね。
いたわ、み
だからあれここですごいひっくり返されねんね、僕たちの感覚は。さっきまでのテンションが突然ブルーにヒュッとこう、でこれを宮子さんはなんか現実に引き戻される感じって書いてるんです。それもすごく僕的確だと思うんですよね。的確、そうなんですよね。だから野球を見ていたっていう時にすごいこう、まあいわば昔のことを過去形で思い出してるわけやから、その昔の記憶がのテンションがすごい高まっているはずじゃないですか、そこでね。で普通やったらそこまで昔の記憶を高めてんから、もっと次歌い上げたらいいのに、意外や意外。水面が眩しすぎて情けない顔になる。それで僕たちは、あ、これは現実に引き戻されたんだ。こう、昔の記憶のテンションがふっと今静まったんだって、一心思うねんね。ところがの前にもうちょっと言うと、そして、その現実に引き戻された感がもたらすのもう一つあって、それは、野球を見ていたわ、水面が眩しすぎて、なんかこういう風に歌われると、あたかもこれがトニックっていうか、これが貴重のように思えてくるね。そしてこのメロディーの中には、このマイナーの和音から始まるんだっていうことを覆す音は何一つ入ってない。だから普通にこういう曲だと言われても全然疑問に思わずですね。でここからというふうに展開してもいいはずやんね。これがその今言ってる曖昧な転調のもたらす、僕らが予測することです。つまり、もう一遍復習すると、僕らはあるテンションの高いメロディーを聞いた後、それがいきなり同じ音でマイナーにさせられた瞬間に、この音を一瞬、おや、ここから僕たちはやり直すのかなっていう感触を持つということですね。で、案の定やり直しているように途中まで聞こえるってことですね。さてこの次なんですけども、もしこれならこういうふうに展開していったら、つまりここを基調にしてこういうコード進行なら、その仮説は正しいんですけども、だけどこの曲で起こることは違うんですね。みなは眩しすぎて情けない顔になる。ここからあなたが
おお。
しかもメロディーの中に今までの予想を完全に覆すこの音が入ってる。この音はここを基音としたメロディーにはありえない。ここはね、それが入ってくるので、あ、転調だと思ったのは幻だったんだということがここでわかる。つまり僕たちの、僕たちが、あ、現実に引き戻されたんだ、これは昔のことを思い出してテンションが高まったのが現実に引き戻ったんだと思ったのは、実は違ったことがここでわかるんですね。コードとメロディーによって、いやいや現実ではなかったっていうね、いやいや現実ではなくてこれはもっと深い妄想だったんだっていうことが、このコードによって、あなたが好きが好きっていう言葉とメロディーによって、より強い妄想だったことが歌い上げられるわけですよ。しかもそれはもう一度、あなただけが、あ、怖い女子の妄想ってなんで怖いんでしょう、こんなにね。 メロディーとコードと歌の歌詞が、3セットになって、ただの現実だと思えたものをより強い妄想へとひっくり返してしまう。怖い歌ですね。今日は川景色の、少し、この前の分析より前の部分についてお話ししました。それじゃまた。